さてお送りしておりますザ・高知ユニバーシティクラブ、今週は南国市岡尾にあります高知大学医学部キャンパスから、今日は模擬患者 SP の取り組みについてお送りします。これ SP というのが模擬患者のを指すんですけども、SP というのが模擬患者を指す言葉なんですけども、今回のご出演は高知 SP 研究会の島岡優子さん、そして医学部6年生の伊藤泉さんです。皆さんおはようございます。はい、よろしくお願いします。じゃあまずは島岡さん、この模擬患者 SP、 おそらくね番組をお聞きの皆さんでもこの模擬患者って初めて聞いた知ったって方がいらっしゃると思うんですけども、この模擬患者 SP というのはどのような取り組みなんでしょうかね。
はい、現在は問診のことを医療面接と呼んでいます。でそれで医療者には医学の知識とか、技術に加えて、患者さんの心に寄り添いながら十分話を聞くということが求められています。このため高知大学医学部では1999年から医療コミュニケーションの講義とか実習試験などをやっていまして、そこに模擬患者が患者役として参加するようになりました。患者役としてはあまり医学知識のない一般の人の方が学生同士のロールプレイよりもリアリティがあって自然な演技ができるため望ましいとされています。医学部でも2000年に高知 SP 研究会が発足し、訓練を受けた SP が今活動しています。
なるほど。ということはこうした医療従事者よりも僕みたいなもう素人の方がむしろ SP には向いているということですか。
そう言われています。
そうなんですね。でそんな SP なんですけども、具体的にはどういうことをするんでしょうか。
一つは役になりきって患者役を演じることです。それともう一つは面接が終わった後に面接中に感じたことをフィードバックします。感じたことを伝えることですね。
はい、その感じたことを伝えるというのはつまり自分が患者として診察を受けてみて、そのお医者さんの、例えば問い方であったりとかについてどういうふうに感じたかってことを伝えるということでいいんですかね。
そうですね。患者役としてやはり気持ちが動きますよね。相手の対応によっていろいろな感じ方があって心が動く、そのことを伝えるということですね。
となるとやっぱりこの SP の存在っていうのは非常に重要だなと思うんですけども、この SP なんですけどもシナリオがあるということをお伺いしましたが、ということは自分のことをそのまま話すわけではないんですよね。
はい、そうです。シナリオがありまして、患者の、名前とか症状とかそういうことの他に家族関係とか仕事とか、ストレスがあればそういうこととか、そんな背景も全部書かれています。それをもとに SP は想像力を膨らませて自分なりに役の気持ちをつかむということから始まります。
そうなんですね。ということはもう本当に今自分が置かれている症状だけでなくて、例えば家族構成であったりとか今のその例えば自分の仕事の具合、それによって抱えているストレスなんていうことも背景として自分の役柄の設定をちゃんと染み込ませておかなければいけない。なんかこうやって聞くと SP ってかなり難しそうだなと思うんですけども、島岡さんいかがですか。
やればやるほど難しいです。
やっぱりそうなんですね。でもこれがね医学生の皆さんのこれからのそのスキルアップに役立つと思うとやりがいもねあるでしょ。
そうですね。学生さんのスキルアップのお手伝いっていうことももちろんありますし、同時にやはり SP もいろんなことに気づかせていただいてとても勉強になります。
それ例えば一つ挙げるとすれば何があるでしょうかね。
そうですね、やはり自分で気がつかなかった自分に気がつくっていうか、そういうところがやっぱり奥が深いなって思います。
それは他人を演じることによってまた自分が知らなかった自分に気がつくってことですか。
そうですね。フィードバックをするためには自分のその役なんですけれども心の動き感情の動きっていうことに普段は気をつけてないんですけどとても気にするようになるというか意識を持つようになるので、自分でもびっくりするような反応をしてしまったりとか、そういう時にいろんなことを考えますね。
なるほど、そうなんですね。より客観的に自分を見られる自分の存在に気がつくっていうことがねあるんでしょうね。な ほど。そして島岡さん、先ほどちらりとお話出てきましたフィードバックのお話なんですけども、これも単にどんな点が良かったか、どんな点をもうちょっと改善したらいいかという話すだけではないんですよね。
そうですね、良かったかどうかっていうことよりも、やはりその役として感じた気持ちをお話しするということが大事だと思います。どうしてそんな風に感じたのか、どうすればもっと良くなるかっていうのは、また面接の後でみんなでディスカッションする、そんなことによってさらに気づきが得られると思います。
なるほど、それほどフィードバックっていうのはやっぱり重要なんですね。これは医学部では何年生の時にこの授業ってあるんでしょうか？
はい、今は4年生で医療コミュニケーションの授業があって、その後グループごとに実習を受けて、全員が一度は SP と面接をします。そして最後にオスキーという実技試験を受けます。
この試験の模擬患者をする時に気をつけることって何かあるんですか？
はい、実は模擬患者には実技試験の患者役を務める標準模擬患者と、授業などで患者役を演じる模擬患者の2つの役割があります。授業などの時はSP 一人一人が自由に役作りをして行いますが、試験の場合は公平性を保つために複数の SP の間で患者のイメージを共有して、答え方を標準化することが大切になります。
そうなんですね。で、伊藤さんは今6年生で、今から2年前ですよね。4年生の時にこの授業、あと試験をね、受けられたわけですけど、いかがでしたか？
そうですね、初めて SP さんと話した時はすごく緊張したんですけれども、でもやっぱりその実習を通してすごく得られることがありました。具体的には実習の時に SP さんと医療面接をする機会があるんですけれども、その時にある学生が SP さんが扮するこう患者さんをちょっと怒らせてしまったことがあるんですね。で、その患者さんはもう怒って帰ってしまったっていう設定だったんですけど、でその後でもその SP さんに、なんでその患者さんがそういう嫌な気持ちになったかとか、そういうことを聞くことができて、でもしこれが本当の患者さんだったら、もう怒って帰ってしまったらそういうことは聞けないわけで、そうするとその怒らせた側も何がいけなかったかとかわからないまま、また同じことをしてしまうかもしれないと思って、すごい貴重な機会だなと思いました。
確かに実際の医療の現場を考えてみると、怒って席立って帰ってしまったら、ね、今のだったら怒るよって帰ってくるわけないですからねって考えたら、この SP のそういう機会っていうのは本当に貴重だったんですね。
そうですね、
いや自分もああいう受け答えをしたらきっと怒って帰られちゃうなってやっぱ思ったでしょ？
思いました
なるほどね、伊藤さん気をつけてくださいね
はい、
ではですね、私まつぎもですね、ここで実際に SP に挑戦してみたいなと思います。実はですね、この SP に扮するために私もですね、ちょっと役作りしてまいりましたので、伊藤さん、じゃあ医師役お願いしていいですか？
はい、わかりました。じゃあ鈴木さん、お入りください。
はい、先生よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。本人の確認のためにお名前をフルネームでおっしゃっていただけますか？
はい、鈴木一郎です。
鈴木一郎さんですね。鈴木さん、今日はどうされましたか？
実は1時間半ほど前から背中から腰にかけて激しい痛みが来てまして、今も現に痛いんですけど、どちらかというとちょっと右側の方が痛くてですね、さっきまで寝てたんですけど急に痛くなって、寝返りをどっちに打っても座っても立ってもどうしてももう痛みが取れなくて、でちょっと軽く吐き気もあるんですよね。で、ちょっとしたら痛み取れるかなと思ってたんですけど、なかなか取れなくて、病院来ました。
そうなんですね。その痛くなった時は何をされていましたか？
もう寝てました。はい、寝てまして急に痛くなったんですよ。
そうなんですね。今痛みはどれぐらいですか？
そうですね、この痛みはなんて言うんでしょうか、じんじんというのか、もっとこう例えようがないような、もうとにかく激しく痛いです。
そうなんですね。じゃあ今までで感じた中で一番と言っていいぐらい痛いということですかね？
これはもう本当に一番痛いです。
そうなんですね。その1時間半前からもうずっとその痛みが同じぐらい続いてますか？
最初は、ちょっとなんかこう腰痛なのかなというふうにも思ったんですけど、どう寝返りを打っても、治らなくて、そうしてるうちにどんどん痛みが激しくなって、もうそのうち立ってられなくなるぐらい激しい痛みになっちゃって、で今もその痛みが続いてます。
じゃあどんどんだんだん痛くなってきたんですね。1時間半前から痛いということですけれども、痛い場所とかどんどん変わってきたりされてますか？
痛い場所は、いや変わってないですね。背中からこう腰にかけてで、まあ、どちらかというとちょっと右側が痛いかなという感じです。
わかりました。一郎さんの今までになんか大きなご病気とか怪我とかされたことありますか？
いや今までそれほど大きな病気とか怪我もしたことはないですね。
そうですか。何か今お薬とか飲まれてたりしますか？
いや特に薬も何も飲んでませんね。
なんかの便お通じの状態とかはいつもとここしばらくは変わりないですか？
いやもう全く変わりないですね。特に便秘気味ということもありません。
その1時間半前に痛くなってからお手洗いって行かれましたか？
行ったんですけども、まあ何も出るものもないですし、吐き気もちょっとあったんですけど、吐こうとしても何も出てこなかったですね。はい。
なんですね。吐き気の方もだんだんひどくなってきてますか？
そうですね。確かにちょっとこう吐き気もなんとなくこう続いてるというか、ムカムカはしてますね。
そうなんですね。ご家族の方で同じような症状の方が今いらっしゃったりとか、何かこれまでに大きなご病気された方っていらっしゃいますか？
そうですね。いや特に、家族の中でも大きな病気をしたっていう記憶はないですね。
そうですか。一応お薬とか食べ物のアレルギーもお伺いしたいんですけど、何かお薬でアレルギー出たことありますか？
薬も食べ物も特にアレルギーというものはないですね。
あとちょっとご病気とひょっとしたら関係あるかもしれないので、これも最近海外旅行に行かれたりということはありましたか？
いや一切行ってません。もう本当にこの高知市界隈でずっと過ごしてます。
そうなんですね。わかりました。あとですね、今一緒に暮らされているご家族の方ってどなたがいらっしゃいますか？
そうですね、妻とあと子供が2人ですね。
じゃあすいません、ちょっと痛いところ申し訳ないんですけれども、ひょっとしたら病気と関係あるかもしれないので、ここ最近生活環境が変わったりとか仕事が変わったりとかで急にストレスを感じたりということはありますか？
そうですね、ここ数日間で急に強いストレスを感じたりとかは特にはなかったですし、仕事内容が、何かこう急激に変わるなんてこともなかったですね。
ここ数日になんか食生活が今までと変わったっていうこともないですか？お水とかちゃんと飲まれてましたか？
お水ですか？お水はそうですね、あんまり食生活に関しては結構野菜もちゃんと取ってたんじゃないかと思うんですけど、水はそんな意識して飲んだってことはないですね。
そうなんですね。じゃあ何か今ご自分で私が聞いた以外に気になっていることとかがあったらお伺いしたいんですけれども。
そうですね、本当にこう、まあ、何から聞こうかっていうところで、もう本当にこの痛みをとにかく取ってほしいっていうぐらいの、もう本当にこれは経験したことないぐらいちょっと痛いんですけど。
そうですね、わかりました。ちょっと痛みもすごいきついと思いますので、問診はこれぐらいにしてちょっと検査の方に行こうと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今までにお伺いしたことをちょっとまとめるので、間違ってないか確認してもらいますね。はい、1時間半前から急に背中や腰のあたりの右側が今までに感じたことないぐらい痛くなったんですね。でそれから吐き気も来て、だんだんちょっとひどくなってきてるということですよね。でも痛みは今までで感じた中で一番痛くて、もうどういう向きになっても痛いし、どうやっても収まらないということですね。わかりました。
はい、というわけで、 松木初挑戦の SP はじゃあここまでということなんですけども、伊藤さんお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
僕の痛みの説明とかはどうでしたか？
もうこちらから質問しなくても最初にどうされましたかといった時点でかなりおっしゃっていただけたので、こちらとしてはすごくありがたいというか、はい、分かりやすかったです。
そうなんですね。いや、僕がね、実際この SP を、体験してみてですね、感じたことが結構いろんな質問されるんですね。
あ、そうですね。ただ実際の場合は今回みたいにそのすごく痛がってる患者さんにこんなゆっくり全部根掘り葉掘り聞く時間はないと思うので、一応練習とかそういう時にはこれぐらい聞くんですけど、実際はここまでは聞かないと思います。
いや、僕ね、まさにそれを思ったんですよ。ここまで痛くてもう一刻も早く1秒でも早くこの痛みから解放されたいのに、えらく聞くなって思ったんですけど、やっぱりそういうものなんですよね。
そうですね、一応実習や練習の時は、どんだけ痛がってても一応一通り聞くようにしてたので、今回もつい聞いてしまいました。
いや、でもね、これ大事だとは思うんですよ。やっぱりね、誤診になってしまうとね、もちろんダメですし、でもやっぱりね、その時に置かれている状況をできるだけ細かくやっぱり知りたいっていうのはね、お医者さんそれは当然のことだと思いますのでね。いや、僕が感じたことはやっぱり、いや、もうこの痛みをとにかく早く取ってくれというところだったんですけども、いや、よくわかりました。はい、ありがとうございます。さあ、島岡さんですね、先ほどのやり取りね、お聞きいただいたと思うんですけど、どうでしたか、僕の SP ぶりは。
そうですね、学生さんの練習相手としてはちょっと喋りすぎかなと思いましたが
僕こう説明したがりになっちゃったんでしょうかね。
実際の患者さんはきっと訴えたいことがいっぱいあるので、そうやってずっと喋り続ける方多いと思うんですけれども、SP としてはやはりちょっともう少し小出しにする感じになりますね。
いや、すごく勉強になります。ありがとうございます。本当にね、これちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、自分で確かに SP やると結構得るものもありますね。
ありましたか。
なんていうでしょうかね、客観的に今自分はどういうふうに、このお医者さんと接しているのかで、今お医者さんにこう聞かれて自分はどう感じているのかっていうことをね、より客観的に、確かに感じることができましたので、多分ね、次からはもっといい患者になると思います。はい。さあ、ではですね、最後になりますが、じゃあまず伊藤さんからですね、ちょっと一言いただいてもいいですか。
そうですね、私はこの授業を通して SP さんの存在を知ったんですけれども、私たちの授業とか実習っていうものは、患者さんであったり教えてくださる先生であったり、それと今回のような SP さんであったりと、本当にいろんな人に支えられてできてるものだったんだなっていうことを強く実感しましたね。はい、また医療面接の授業では、その患者さんごとに同じことを言ったとしても、一人一人すごい捉え方が違うっていうことを強く感じて、同じことを言っても落ち込んでしまう患者さんもいたり、逆にどんどん話してくださる方もいらっしゃったりというふうで、やっぱり患者さんの性格とかを想像して、この人ならこういうふうに、この人ならこういうふうに言ったらより受け入れてもらえるんだろうなっていうことを考えるようになりましたね。そういう意味で、病気だけ見るっていうよりも人を見るっていうのはそういうことなのかなってちょっと思いました。
なるほど。島岡さん、やっぱり役立っているみたいですね。
今伊藤さんのコメントを聞いてとっても感動しています。
いや、本当にそうですよね。もう本当にこの SP に関しての模範解答みたいなものをね、今得たような気がしますけども、じゃあ島岡さんから一言ですね、いただいてもいいですか。
はい、本当にもうですね、言うことがないくらい伊藤さんが言ってくださったんですけれども、やはり本当に私たちも学生さんと一緒に成長しているなっていうことを毎回感じますので、ずっとこれからも続けていけたらいいなと思っています。それとあとちょっとお知らせいいでしょうか。実は今日から今年度の SP 養成講座の初めての SP 講座って名前にしてるんですけれども、それが始まります。で、今日と7月13日7月27日の3回なんですけれども、途中からでも全然大丈夫ですので、興味を持たれた方がいましたらお問い合わせください。
ぜひ皆さん、この SP に興味を持たれた方はですね、今日から今年度の SP 養成講座が始まりますので、ぜひチェックしてみてください。今週は高知大学医学部キャンパスから模擬患者 SP の取り組みについてお話を、高知 SP 研究会の島岡優子さん、 そして医学部6年生の伊藤泉さんにお話伺いました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。